本日の聖書箇所を拝読します。旧約聖書イザヤ書61章1節から2節です。旧約聖書イザヤ書61章1節から2節です。拝読します。神である主の霊が私の上にある。貧しい人に良い知らせを伝えるため、心の傷ついたものを癒すため、主は私に油を注ぎ私を使わされた。囚われ人には解放を、囚人には釈放を告げ、主の恵みの年、我らの神の復讐の日を告げ、すべての嘆き悲しむ者を慰めるために。以上の箇所から心の傷ついた者を癒すためにと題しまして、広川先生より説教いただきます。
皆様おはようございます。
おはようございます。
アドベントの第3週を迎えています。いよいよですね、来週はイエス様のご降誕をお祝いするクリスマスの礼拝となります。共に主のご降誕を待ち望み、喜び、そして感謝を捧げてまいりたいと思います。一言お祈りをいたしましょう。天におられる私たちの父なる神様、尊い皆を賛美いたします。私たち一人一人を深く愛し慈しんでくださり、一人も滅びることを望まれないあなたの深い愛を心から感謝いたします。2000年前に神の一人子イエス・キリストは人となってこの地上に来てくださいました。私たちにとってこの方は生きる目的、また私たちの存在そのものが神様によって価値あるものとして認めていただき、そして祝福された歩みをするようにとお使わしくださったことを感謝いたします。そのクリスマスを今年も、お祝いする時を迎えております。どうぞ私たちが一人一人自分のこととしてそれを受け止めていくことができるように導いてください。今日のアドベントの礼拝の時を心から感謝いたします。どうぞ聖書の中にイエス・キリストの降誕について予告されている、その御言葉を通して私たちが励ましをいただき、今日から始まる新しい週も置かれたところでキリストを証ししていくことができるように励まし助けてください。今日のこの時を心から感謝し、主イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。さて、今日のですね、対抗節の御言葉はイザヤ書の61章1節2節になります。1節2節、もう一度お読みしますと、神である主の霊が私の上にある。貧しい人に良い知らせを伝えるため、心の傷ついたものを癒すため、主は私に油を注ぎ私を使わされた。囚われ人には解放を、囚人には釈放を告げ、 主の恵みの年、我らの神の復讐の日を告げ、すべての嘆き悲しむ者を慰めるために、このように記されています。この御言葉は預言者イザヤが救い主の到来について語ったものです。それから700年後にこのイザヤが語った預言は実現をしてまいりました。新約聖書のルカの福音書の4章ではこのように記されています。安息日にユダヤ人の街道におきまして、イエス様はこのイザヤ書61章の1節2節の救い主の預言を読み上げられました。そしてその場にいた人々に向かって、あなた方が耳にした通りに今日この聖書の言葉が実現しましたと語られました。イザヤ書この61章のですね、1、2節の救い主についての予言は、イエス様ご自身において成就した、実現したと人々に告げられたわけです。もう皆様もですね、よくご承知だと思いますけれども、イエス様は30歳の時に公に宣教の働きを始められました。その始められるにあたってヨルダン川、小さな四国ぐらいのですね、面積しかないような小さなイスラエルの国でした、でありますけれども、イスラエルのですね、ちょうどこの東側にですね、ヨルダン川というさほど大きな川ではありません、小さな川ですけれども、その川があります。そのヨルダン川でバプテスマのヨハネからバプテスマ、洗礼をお受けになりました。イエス様が水の中から上がられると、天が開け、神の御霊が鳩のようにイエス様の上に降りてこられたと記されています。このことは今日の聖書にあります、神である主の霊が私の上にある、また主は私に油を注ぎ私を使わされた、この御言葉が成就していきました。そしてイエス様は何のためにこの地上に来られたのか、それは貧しい人に良い知らせを伝えるためであり、また心の傷ついたものを癒すために来られると、ここに記されています。事実イエス様はですね、多くの当時の貧しい人々に福音を語られました。自分中心に生きる生き方から、神を中心とする生き方に方向転換をするように、そして人となってこられた神の一人をイエス様を心にお迎えするならば、私たちの神に対する罪、それは許され、そして永遠に生きる命が与えられますと人々に福音、良い知らせを語られました。またイエス様はですね、心の傷ついた人々を癒してくださいました。マタイの福音書11章でイエス様はこう語られています。すべて疲れた人、 重荷を負っている人は私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげますと、そのように語られています。当時ですね、このイスラエルの国はローマ帝国の植民地でした。当然そこのイスラエルの人々は植民地の人間としてローマ帝国に税金を納める義務がありました。そしてそれを集める人たちが主税人と呼ばれる人たちでした。その中にザーカイという人物がいました。彼は主税人たちの、まあ、元締めといいましょうかですね、頭でした。そして非常にお金持ちになっていました。前の人たちからはですね、あの人はザーカイと呼ぶ人物ではない、罪人と呼べということで、彼らはザーカイのことを罪人と呼んでいました。そして見下していました。そもそもローマ帝国の手先のね、仕事をしてるじゃないか。そしてさらに主税人は不正行為をするのが当たり前でした。人々から納めるべき税金に割り増しをして、あなたはね、税金これを払いなさいと、まあ、命じるわけですね。言うことを聞かないわけにはいかない。そしてローマ帝国に納めるお金は納めます、税金としてですね。でも余ったお金は当然自分のポケットマネーになるわけです。しかもそれはなぜ彼が大金持ちになれるかというと、頭ですから自分の元で働いている人たちからまたお金をですね、巻き上げたの全部自分のところ持ってこいというわけで、彼は非常に、この不正行為によってお金を得ることができる立場にいたからです。そしてそれを人々はみんな知ってたんです。まあそういう悪いことっていうのはすぐ分かりますよね。ですからもうザーカイはですね、もう罪人と呼ばれても致し方のない行為を彼はやっていたんですね。で、人々からは侮辱をされ見下されると、そういう中にいました。そういうザーカイのもとにイエス様が町にやって来られました。するとイエス様はこのザーカイを深く慈しんでくださいました。まあ、私たちからするとですね、慈しみじゃないでしょう、裁きなさいでしょう、不正を暴いてそれにふさわしい罰を与えるのが当たり前でしょうというふうに私たちは常識的に思いますけれども、イエス様の願いはたとえ不正をしている人物であったとしても滅びてほしくないというのがイエス様の愛でした。そしてその愛はザーカイに対しても向けられていました。ですからザーカイに対してイエス様は、ザーカイ、今夜はね、あなたの家に泊まることにしてあるからというふうにして声をかけてくださいました。そしてそのようにしてイエス様に自分は大切に思われ、大切にしていただいているというその愛に触れて彼は変わったんです。自分が不正をしているということを認めました。そして不正をしている人には不正に取り立ててお金の4倍を返す、自分の財産の半分は貧しい人たちのために使う、そういう人にイエス様と出会うことによって変えられてきました。彼は 自分中心に生きる生き方から神様のもとに立ち返って神と共に生きよう、そういう人物に変えられていきました。まさに彼の傷ついた心、人々から馬鹿にされ見下されていた、そういう中から彼は神様のもとに立ち返っていくことができました。まあ、このようにしてですね、イエス様がこの地上に来られたということは主の恵みの年となったということです。あるですね、大学生のお話をしたいと思います。この人はですね、自分の生きる意味や自分の人間としての存在価値がわからないために親に対して社会に対して反抗していました。神、そんなものはいるはずはないし、そして人はね、死んだらそれでもうおしまいと、だから私は自分がしたいようにして生きる、それでいいじゃないか、そのように生きていました。しかしですね、そのような中で、まあ、思いがけずですね、この青年は教会に行くことになりました。そしてそこでですね、初めて、生まれて初めてイエス・キリストの話を聞きました。イエス様によって自分は作られ、愛され、生きる意味と価値があるんだということを知らされて非常に驚きました。同時にイエス様を無視し好き勝手に生きた自分の現実や、そして自分自身と周りの人たちを傷つけてきたんだ、そういう罪を抱えている自分の姿に気づかされました。イエス様は全ての人の罪の罰である死を背負い、代わりに十字架にかかって死なれました。そしてイエス様を信じる者に罪とその罰である死から自由にし、そして永遠に生きる命を与えてくださるという言葉をこの青年は信じました。そしてイエス様を罪からの救い主として受け入れました。愛するということが全くわからなかった青年が自分自身と他の人を愛するものになりました。疑いで心の中を満ちていたものが信じるということができるものに変えられました。殺してやりたいと憎んでいる人がいました。でも彼はその人を許す、そういう道を選ぶものに変えられていきました。ここにいらっしゃるあなたはイエス様との出会いによってどのように変えられてきましたか？あなたの人生にどのように恵みをイエス様は与えてくださったでしょうか。今年のクリスマスを迎えるにあたり、イエス様との出会いから今に至るまでの人生を振り返って、主が与えてくださった恵みを数えてみてはいかがでしょうか。私たちはよく自分が人から傷つけられたという思いを持つことがあります。でも人の心が傷つくっていうのは全ての場合に 傷つくわけではありません。例えば私たちがですね、何か自分が間違ったことをしたり、あるいはミスをしたといった時にですね、それを注意したり叱られた、でもこれは私たちが現実として受け止めなければいけないことです。ああ、あんなこと言われて私傷ついた、いやいやいや、あなたの心は傷ついてるんじゃないんですよ、その人はね、あなたに良くなってほしいと思って注意をしただけですよ、叱っただけですよ、いやそれはあなたは心を傷ついた、いやそれは誤解です。人が傷つくっていうのは、そういうミスをしたり間違った人に対して、だからあなたはダメな人間なんです、人として価値がない、生きる価値がない、もう人生やめた方がいい、消えていった方がいい、そういうふうに人の存在を否定したり、あるいは無視する、それは人を著しく傷つけることになります。私たちもそういうことを言われたりされたり、あるいは言葉じゃなくても態度でそういうことを示される場合があります。そうすると私たちは傷ついていきます。けれどもイエス様という方は、あなたや私がこれまでどのような人生を歩んできたとしてもです、ある人は傷つけられたという人もいるかも分かりませんし、いや傷つけてきたというふうにお感じになってらっしゃる方もいらっしゃるかも分かりません。しかしイエス様はあなたがどのような人生を歩んできたものとしてもだったとしても、あなたを深く愛しておられ、そして大切にしてあげたいと、そのように思っておられます。そしてそのように関わってくださるお方です。あなたの心の傷を癒すのはイエス様の深い愛です。そして人として生きてほしい、価値があると認めて、そしてあなたにはこういう生き方をしてほしいと切に願っておられ、そしてそういう人生を私たちに与えて祝福してくださるお方です。来週の日曜日は世界中の多くの教会でイエス様のご降誕をお祝いしてクリスマスの礼拝が行われます。人となってこの世に来られた神の御子イエス様は、あなたは私を深く愛し、そして滅びることを望まれないので罪を許し、そして永遠の命を与えて、人として一人の人間として価値を見出し、生きる意味を与えてくださいました。このことを感謝しながら今週も歩みを進めてまいりましょう。今週の皆様の歩みが祝福されてまいりますように。お祈りをいたします。天の父なる神様、神の一人子イエス様は人となってこの地上に来てくださり、私たち一人一人を深く愛し慈しんでくださり、あなたは私は生きる価値があるし生きる意味があると私たちに教えてくださることを心から感謝いたします。どうぞそのイエス様の愛に信頼を置いて歩むことができるように、私たち一人一人を顧みてください。病を得ている方々を顧みて癒し健やかにしてください。試練の中にある方々を 慰め励まし力づけてくださるようにお願いをいたします。私たちの救い主主イエスキリストの尊い御名を通してお祈りをいたします。アーメン。